おはようございます。それでは今日も賛美を持ってディボーションに備えていきましょう。今日は安家沢川のごとくを共に賛美したいと思います。3はい。安家沢川のごとく心満たすとき、悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき、すべて安し、御神共にませば。お祈りします。愛する主よ、今日もこうしてあなたがこの時間を備え、主よ、御声に耳を傾けることができること、心から感謝いたします。心を整え、主よ、あなたの声をまっすぐに聞くことができるように、聖霊様によって助け導いてください。心から愛する主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。本日のデボーション箇所はイザヤ書37章21節から38節。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人を送っていった。イスラエルの神主はこう言われる。あなたはアッシリアの王センリケリブについて私に祈った。主は彼について語られた言葉はこの通りである。主のである娘シオンはお前を蔑み、お前を侮る。娘エルサレムはお前の後ろで頭を振る。お前は誰をそしり、誰を罵ったのか。誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる者に対してだ。お前はしもべたちを通して、主をそしっていった。多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深くに登っていった。そのそびえる杉の木と、美しいもみの木を切り倒し、その果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた、と。お前は聞かなかったのか。遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたことを。それでお前は城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせ、打ちのめされて恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。出ていくのも、お前が入るのも、私はよく知っている。お前に向かって生きり立つのも、お前が私に向かって生きり立ち、お前の暗逸が私の耳に届いたので、私はお前の鼻に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前は元来た道を引き戻す。あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、二年目はそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れの者、残されたものは、下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りの者が、シオンの山から逃れの者が出てくるからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。それゆえアッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道を引き返し、この都には入らない。主の言葉。私はこの都を守って、これを救う。私のために、私のしもべダビデのために。主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で、18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王、センナ・ケリブは、陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだ。彼が自分の家にニスロクの神殿で拝んでいたとき、その息子たち、アデラ・メレクとサレーツェルは、剣で彼を撃ち殺した。彼は、アララテの地へ逃れ、彼の子、サルハドンが代わって王となった。アーメン。内容のまとめをお読みします。イザヤはヒゼキヤの祈りに対する主の答えを伝えました。主はアッシリアの高慢を裁かれ、ユダの逃れた者が身を結ぶこと、エルサレムを守ることを約束されます。それでは、 まず一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは分かち合いの時間を持っていきたいと思います。私は23章、26章、23節、26節、28節が特に心に留まりました。このイスラエル、この国に対するユダの国に対するこの言葉がイスラエルの聖なる方を罵ったのだというところと、またこのすべてこのアッシリアの行い、アッシリアが勝利をしたこと、アッシリアが様々なところで国を滅ぼしたこともすべて主の御手の中にあった、主が計画したことであるということ、この神のために逆らう敵の行動に見えるものもすべて主の計画のうちにあるということが心に留まりました。以上です。他の方もお願いいたします。
はい、私は35節に目が止まりました。主はこの都を守って救ってくださる、主と主のしもべダビデのためにと書いてあるのですけれども、主は約束を守ってくださる方であり、またダビデは主の友として信仰によって歩んだ偉大な王であり、その時の約束は主にとっては数百年の後にも色褪せていないのだなということを思わされました。以上です。
はい、私は31節32節に目が止まりました。ユダの残りの者たちが実を結ぶ、そしてそれは万軍の主の熱心が成し遂げるんだということ、本当にこの逃れてきた者は多くはないんですけれども、そのような者たちを通して主が身を実らせてくださるということを思いました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、また示される罪、神様からの約束や慰め、避けるべき行動、従うべき命令、模範など、一つ一つ主に語っていただく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は今日の図書全体からですね、主のご計画が必ずなるということ、主がすべてのことを計画しておられるということを語られました。特にこの神の民に対して、まあ私自身に対してこう思い通りにならないというか、この試練と感じるような、苦難と感じるようなことでさえも、すべて主のご計画にあり、主がすべてを益となすために、最終的には本当に神のためにとって益となり幸せとなるために備えてくださったものであるということ。そういうすべてを整えておられ、管理しておられ、運営しておられる全能なる神であるということを今日は語っていただいています。感謝いたします。それでは他の方もお願いいたします。
はい、私は32節から父なる神様は熱心なお方であるということを教えられました。ご自分の民が滅び失せないように熱心であるということ、またダビデとの約束のゆえに、そして都を救うことに熱心であるということ、主は使いを送ってまでアッシリアの陣営を打ち殺し、ご自身の熱心さを示してくださいました。神様のような熱心を私も使命に対して持つべきだなということを思わされました。以上です。
はい、私も26節に目が止まりました。神様がご計画をなされていること、この敵のアッシリアのその行動さえも実は主が計画しておられたんだということを思いました。またその32節で、ユダがそのような裁かれ て、少なくなるんですけれども、その回復もまた主が計画しておられるということを思いました。以上です。
それでは適用の時間を持っていきたいと思います。今日語っていただいたことをどのように具体的に今日の生活に適用していくことができるのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は今日のところから、このすべてが主のご計画のうちにあるというところで、その私、私自身の目にこう、うまくいっていないように見えるとか、なかなか進んでいないように見える、問題が大きいように見えるものに対しても、すべて主がご計画を持っておられるので、私が自分の思いで心配したり考えたり一生懸命する必要がないということを語っていただきました。主が成し遂げてくださるという信仰を持って、悩むのではなく祈って、主に感謝をして日々歩んでいくことがどれだけ大切かということを今日も語られています。以上です。他の方もお願いいたします。
はい、私は最近事務作業に追われていて、魂に対する熱心がなくなっているなというのを感じています。神様の熱心を回復させてくださいと祈りました。そして今週は魂のケアを中心に祈りつつ過ごしていこうということも思わされました。以上です。
はい、31、32を通して、主がその裁きの後に、逃れの者を通して回復をしてくださるということを思いました。本当に自分自身もそのような主のご計画があることを信じて、そしてまたそれがどういうものであるかを祈り求めていきたいということを思いました。以上です。
ありがとうございます。それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉を語っていただき、本当に感謝いたします。今日の一日もインマヌエルなるあなたが共にいて、主よすべてのことにおいて、あなたのご計画を知らせ、導いてくださいますように、主よあなたと共に歩む一日が恵みの深い一日となりますように、愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。